小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は COVID-19 流行と摂食障害について、神奈川県立子ども医療センター児童・思春期精神科部長翔典子さんにお話しいただきます。
神奈川県立子ども医療センターは430床の小児の総合医療福祉施設であり、40床の児童精神科専門病棟があります。小児科や外科などの協力を得られるため、摂食障害の子どもの診療を積極的に行っています。摂食障害には様々な類型がありますが、主に2つに分けてご説明します。まずは国際疾病分類第10版 ICD-10 で規定されている神経性無食欲症です。アノレクシア・ネルボーザを略して AN と呼びます。神経性痩せ症、拒食症とも言います。 AN はダイエットがきっかけになることもありますが、痩せた結果体重が増えることが怖くなる肥満恐怖にとらわれることが特徴的です。太りたくないとは言わなくても、鏡の前にじっと立っているとか、運動し続けるなどの行動から肥満恐怖があることが推測される場合もあります。もう一つは、AN 以外の摂食障害として、非 AN とまとめて呼ばせていただきますが、例えば、飲み込むのが怖い、吐くのが怖い、お腹が痛くなるのが怖いというような不安や恐怖から食べられなくなったり、なんとなく元気がなくなって食べられなくなったり、小さい頃から偏食や小食である時からそれが強まったり、あとは本当に理由がわからないけれど食べられない、そういう AN 以外の状態を非 AN としてまとめてお話しさせていただきます。厚生労働省の事業である子どもの心の診療ネットワーク事業において、国立成育医療研究センターが新型コロナウイルス感染症流行下の子どもの心の実態調査を実施し、当課を含む全国31医療機関が参加しました。その結果、COVID-19 流行前の2019年度と比較し、2020年度は AN の外来初診患者数が約 1.6 倍、新入院患者数が約 1.4 倍に増加したことが明らかになり、その傾向は2022年度まで続いています。世界的にも同じ傾向のようですが、当科外来についても AN の初診患者は2020年度以降にそれまでの約 1.5 倍に増加し、受診した方の約半数が入院治療を必要とするため、入院患者も約 1.7 倍に増加しました。そして現在もその傾向が続いています。一方で非 AN については明らかな患者数の変化はありません。本日は詳しくお話ししませんが、 COVID-19 流行前後の AN 患者の併存症状や背景要因などについて、診療録や問診票から候補指摘に検討しましたが、流行前後に明らかな差を認めませんでした。 COVID-19 の流行とそれに伴う社会の変化により、子どもが何らかの心理的影響を受けるであろうことは予測されましたが、世界的に AN が増加するという思いがけない事態になりました。AN は9割以上が女子です。そして、摂食障害ではありませんが、自傷・自殺をする小中高校生女子も増加しました。どうして女性が影響を受けたのか、それについては明らかな答えが出ていません。なお、非 AN については女子が約7割です。摂食障害の増加に伴い、当科への即時の入院が難しいベッド状況が続く中、患者が居住する地域の小児科病棟との連携を模索してきました。すなわち、初期の身体管理を小児科病棟に依頼し、できるだけ早急に当科外来にも受診していただき、小児科病棟での診療を後方支援しつつ、小児科病棟で対応困難な場合には当科に転院していただく連携です。摂食障害の患者は、さまざまな心理的問題や行動上の問題を伴うことも多いため、当初は心配の声も多く届きましたが、 最近ではスムーズな連携をさせていただける医療機関が増えており、とても心強いです。ここからは、摂食障害とその治療についてお話しします。ANと非ANについて、基本的な考え方は同じです。体重が減少すると、体に様々な影響が出ます。胃腸を動かす筋肉も痩せ、便秘になったり、少量で満腹になります。そして、低栄養が脳に影響します。それまで以上に頑固になったり、イライラ、不安、焦燥感が強まったり、過活動になる場合もあります。すなわち、ある一定以上に痩せると、食べにくい体になり、食べられない考え方に変わっていきます。こうして、生命の危機があっても体重減少が進むという深刻な状態に至ります。それではどうして、食べない、食べられないのでしょうか。特に ANの発症については、ANになりやすい体質が関係しており、誰もがANを発症するわけではありません。ANや非ANになりやすい体質を持った子供が、心が苦しい時に出す SOS が、食べない、食べられないという症状であると理解します。摂食障害になる子供は、一見問題がないように見えることも少なくありません。例えば、他者からの評価を気にする子供は、部活や成績で良い結果を出すと、それで安心するよりは、次は負けられないと苦しくなります。対人関係が苦手であったり、緊張が強い子供は、毎日学校に登校するだけで疲労が蓄積します。自己主張をするよりも、親の期待に沿おうとしてしまう子供は、自立が求められる時期に不安が高まることもあります。いずれにしろ、心がハッピーで、毎日が充実している子供が摂食障害になることはありません。発症の後ろに何らかの苦しさが隠れています。つまり、症状は子供にとっての無意識の救いやお守りとも言えます。特に ANの子供は弱音を言ったり頑張らないことが苦手ですので、頑張り続けることで痩せるという成果が出続けたり、頑張ることに熱中することで、もともとの苦しさを一時的に忘れられるという状態から抜け出しにくくなります。低栄養で思考力が低下することを必要としている子どももいると感じます。次に治療の考え方ですが、まず第一に身体的回復が必須です。栄養を取らなければ体は衰弱し、気持ちが固くなになる一方だからです。一方で、栄養を取らせることは、子供の救いやお守りを取り上げる行為です。ですので、食べることを促しながら、子供の抱える困難を理解し、助けたり支えようとしたり、子供に適した環境を考えようとする姿勢がとても大切です。ですが、太ったら生きている価値がないと言って泣き叫んだり、怖いとか、わからないとばかり言って自分の殻に閉じこもる子供には、食べさせることも、気持ちに寄り添うこともとても難しいです。そもそも苦しい気持ちを自覚することや、気持ちを言葉で表現することが苦手だからこそ症状が出ているので、根気強い対応が必要です。痩せ続けた場合には、死に至るために心配していること、何らかの心の苦しさが関係していると思うこと、共に考えたいことを繰り返し伝えます。食事については、栄養素のバランスよりもカロリー摂取を優先します。また、体重を 1kg 増やすには、7-8000kcal の余剰カロリーが必要とされています。健康的な体重に回復するためには、もともとの食事量以上に食べる必要があり、これが大変です。当科での入院治療においては、必要に応じて経管栄養を行います。生命危機を脱した後は、子供にとって、楽しい時間や心休まる時間をスタッフと共に過ごせるように配慮します。本質的な相談ができるようになる前に、安心できる関係づくりや心穏やかに過ごせる時間が必要です。家族に対して病気の説明をしたり、家族同士が話し合える学習会を定期的に実施しています。摂食障害を発症した要因、もしくは発症した結果として、子供と家族の関係に問題がある場合もあります。食べさせることに躍起になり、 食べない子どもとの関係が悪化する場合があります。逆に食べることが怖くなっている子どもの気持ちに寄り添いすぎたり、頑張り続ける子どもを止めることが怖くなり、食べるように促すことができなくなる場合があります。子どもに食べるように促しながら、背景にある困難を想像するためには、医療者や支援者の存在が必要です。最後に回復に向かう過程です。1990年代に当科で入院治療を行った AN 患者のアンケート調査では、調査にご協力いただいた方のうち、当科受診後5年以上が経過した時点で、約7割の方が良好な状態でした。摂食障害は短期間で回復する場合もありますが、一般的には長期的な構えで対応する必要があります。また、治ることイコール食べることとも言えません。食べるようになったものの、対処能力も環境も変わらない場合には、次に何らかの違う症状が出る場合があります。また、心が回復、成長する過程で、以前ほど努力をしなくなったり、以前にはなかった自己主張をしたり、反抗的言動を見せる場合もあります。ようやくこういう形で出せるようになったと大人が受け止められると良いと思います。さらにその時期を超えて、何らかの良い体験を経て、少し自信がついたり、自分を大切にできたり、自分らしくいられる居場所を自分で選べたり、上手に誰かに相談して解決できるようになるように支援できたらと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。
COVID-19 流行と摂食障害について、お話は神奈川県立子ども医療センター児童・思春期精神科部長、庄典子さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。